それでは、今日の聖書箇所を開きます。創世記11章の1節から9節です。創世記11章の1節から9節です。創世記11章1節から9節を、朗読いたします。それでは、朗読いたします。創世記11章1節から9節です。さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。彼らは言った。さあ、我々は自分のために町と頂きが天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時、主は人間が建てた町と塔を見るために降りて来られた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ、降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それいえ、その町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。以上です。今日はバベルの町と題して、ご一緒にこの11章を読んでいきたいと思います。今までのですね、創世記の物語にはそれぞれ主人公がいたわけです。アダムとエヴァ、それから次はカインの殺人事件がありました。その後ですね、大洪水の主人公はもちろんノアでした。それからですね、この10章に入るわけですけども、ここはですね、主人公がいないわけです。たくさんの人たちの話で進んでいくわけですね。で、この物語がいつの時代であったのかというのはこれから考えていくことになるんですけども、しかしですね、この物語の中で非常に重大な、言葉があるわけです。それはですね、2節にあるシンアルの地というところです。で、これはですね、ほとんど場所がはっきりとわかる言葉なんです。ここには中にですね、シュメールと書いてあるんですけども、このシュメールというのは、あまり親しみがない、場所ではありますけれども、現在のイラクの、大体南のあたりにある一つの地名でですね、世界四大文明の中によくシュメール文明というふうに言われている、あそこなんですね。で、チグリスとかユーフラテス川の河口域の、下流のあたりですね。あのあたりをですね、シュメールというふうに呼んでいました。で、今までの物語には、はっきりとした場所が分からなかったわけです。例えば、エデンのソドマ、もちろん分かりません。それからですね、ノアの箱舟が流れ着いたアララテ山というのも、今はアララテ山というのがあるんですけど、あれはですね、随分後で12世紀以降に、ここがきっとノアの箱舟がついた、山だろうということで、そこをアララテ山というふうに名前を付けたんです、後で。ですから、これはですね、聖書と関係がない場所であるわけです。しかし、シュメールという場所は、もう、はっきりとこの辺がその場所だということが分かっているわけです。で、今はですね、大体紀元前3500年も前にですね、都市文明を持っていたことが分かっています。それをですね、普通はシュメール人というふうに呼ぶんですけれども、その 年代のどの辺であったのかということはちょっと今は分かりませんけれども、そのここへ移動してきたということが書いてあるんですが、そこにですね、2節に東の方へ移動した時にこのシュメールへ来たというわけなんですね。で、この東の方というのは今までのこのアダム、エデンの園から始まった物語の中でとても重要な言葉です。何度か出てきてるんですけども、エデンの東、エデンの園の東、東の方へと、これはアダムから始まって次のカインの物語にも出てくる言葉なんですね。つまりそれは東という言葉が意味するのはエデンの園から離れていくというイメージがあるんです。ここまではだから地理的に東西南北というのとはあまり関係がなくてですね、東の方というのはエデンの東から始まって曖昧ではあるんですけども、エデンの園から離れていくイメージを、読んでる人に与えるわけです。だからここでもですね、さらに神様のおられたあのエデンの園からずっと離れてこのシンアルの地シュメールにたどり着いたのだという、そういう意味だというふうに考えていいんじゃないかと思うんですね。エデンの園から非常に遠い場所に人々は集まったのだと。そしてそこで始められたのは何かというと、レンガを火で焼くわけです。今までレンガというのは土とですね、藁を一緒に乾かして作ることが一般的だったようです。しかしですね、この、焼くことによって石に匹敵する強度を持った、そしてしかもですね、同じ大きさで大量生産の可能なものができるわけです。この辺りは山がないので、石を切り出していくということができにくかった。もう下流の領域ですから、ですからむしろですね、そういうところに大きな建物を作るためには石とですね、それからその石をですね、組み合わせていって貼り付けていくもの、今までは漆喰という、まあ、泥みたいなものでやってたんですけども、今度は油を使ったですね、アスファルト、歴史というのは今アスファルトだろうと考えられていますけれども、そういうものでですね、がっちりとこう石と石をつなぎ合わせる技術を彼らは開発したわけです。これによってですね、ものすごく大きな建物や高い塔を建てることができるようになったというわけなんですね。そしてその塔を中心に人々は町を作ろうとしたというのが、この人々の考えたことです。で、この中心にですね、塔を建てて、そして彼らは散らされないようにするためだというふうにこう言っています。我々が地の全面に散らされるといけないというのは、誰が散らすかというと、これはですね、おそらく神様によって散らされるのではないかと恐れたのだろうと思うんです。で、ここでは彼らは一つも、この今までノアが信じてきたような神様に対する礼拝とかですね、その神に向かって向かうということがほとんど出てこないわけです。で、もしかするとこれは、まあ今よく言われるのは、イラクで発掘されたですね、巨大なあの塔の跡があるんですけども、それではないかと言われていますけれども、私はそうかわかりませんけれども、でもそれはですね、昔月の神様を祀るために作られたというふうにも言われていますから、おそらくですね、人間がこの私自分たちがこう散らされないために、あの巨大な塔を建てて、その周りに集まって、この月の神様か何か自分たちが、を一つにまとめるように何かを神様を作ったんじゃないかなと思うんです。そうするとそこにですね、主は降りてこられて人々の働きを見たというふうにあります、五節に。そうしますと、これはですね、前はエデンの園では主が園を歩き回られたというところがあります。その時間になると神様がやってきて アダムとエバとですね、一緒にその歩き回る楽しい時間があったわけです。しかしですね、まあ、ここでは今度は主は降りてこられて、そして、ここでは人と共に生きるというよりは、むしろ彼らのしていることを見に来たと。でもですね、ここでも人にですね、近づこうとする神様の姿が描かれているんですけども、しかし、逆にアダムとエバが、あの時ですね、神様の足音を聞いて隠れてしまったように、ここでも人々は神様に対して決して、向かおうとはしていなかったわけです。そして主は、このままだと、不可能なことは何もないと、そういうふうに言われて、まあ、神様がそれを恐れているわけではないんですけども、彼らがそういうふうに思っている。私たちには不可能なことなんか何もないんだと思っている。で、そういう思い込みがどれほどの勘違いであるのか、そして神様がそこで自分に対して全く振り向こうとしないことに対しての悲しみ。そこがですね、その技術と団結力を、粉々にしていく。たった一つのことでできるのだという、それが言葉を通じないようにしたということなんです。そしてその言葉が通じなくなってしまったことによって、あっという間にその塔は、そのままになってしまって、人々はこの後ですね、バラバラになっていくというわけです。全面に散らされたというわけですね。このバベルというのはバーラルというです。混乱させられるという言葉と似てる言葉なんですけども、このようにですね、このことによって人々がその場所を去っていく。そして言葉と多くの言葉がこの真あるの地から広がっていったんだというまあお話なんです。で、実はですね、この物語、11章の物語というのは突然ですね、出てくるわけです。で、今までどうしてたかって、どういう話の流れだったかというと、ノアの箱舟の話があって、そしてノアには子供たちが3人いました。セム、ハム、ヤフェテという3人の子供がいたんです。それで、物語は一応9章で終わるんですけども、10章からはその子供たちの系図が始まっていくんです。で、10章ではですね、最初にセム、ハム、ヤフェテの子供たちがいて、2節ではヤフェテの子らはというふうにヤフェテから始まるわけです。で、ヤフェテがあって、それからですね、6節からはハムがあって、21節にはセムがいるわけです。つまり3人の子供たちがどんなふうにこうその後つながっていったのかという、系図があるわけですね。で、この系図の中にですね、実は、特徴的な言葉があって、5節に、例えば5節にはヤフェテの子孫の一番最後のところに、これらから島々の国民が分かれ出た。それぞれの地に言語ごとに、その氏族に従って国民となったと。こういうふうに書いてあるんですね。これがヤフェテのことです。それからハムについてもですね、同じように、20節で、以上がその氏族、その言語、その地、国民ごとにハム、国民ごとのハムの子孫であると。当然セムにもですね、あるだろうと見てみると、31節で、以上がその氏族、その言語、その地、国民ごとのセムの子孫であるとこう書いてあるんです。で、この、それぞれの氏族ごとにそれぞれの言語があったということが書いてあるわけですね。ですから、この言葉と、それからいろいろな氏族とは、 すごく関係があるわけです。その氏族ごとに言葉があったのだというわけです。で、実はですね、この十章の系図というのは中断されてるんです、実は。どうして中断されているかというと、11章の今のバベルのお話の後に、もう一度、10節からですね、セムの歴史であると、こういうふうに始まるわけです。さっき、セムの系図が出てきたのに、なんでもう一度ここにセムの系図が出てくるのか、ということなんですけれども、実はですね、これまあちょっとよく読まないといけないところなんですけれども、この二つの系図にはすごく大きな違いがあるんです。で、この十章の21節の最初のセムの系図を見ていきますと、22節に、セムの子らはエラム、アッシュル、アルパクシャデと出てきます。で、このアルパクシャデという名前が出てきた後にですね、24節では、アルパクシャデがシェラフを産み、シェラフはエベルを産んだ。で、アルパクシャデからエベル。そしてですね、25節に、エベルには二人の息子が生まれ、一人の名はペレグ。そして、それからですね、もう一人、彼の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンが産んだのはと26節から始まるんですね。つまり、このアルパクシャデがいて、エベルがいて、そこに二人の息子がいるんです。ペレグとヨクタンがいるんですね。それで、十章では、ヨクタンの子供たちの名前がずっと続いていくんです。十章の29節は、オフィル、ハビラ、ヨバブ、これらは皆、ヨクタンの子であったというふうに書いてあるんですね。そうすると、じゃあ、ペレグの子供たちはどうなったのかと思うわけです。それで、この11章の10節を見てみますと、これはセムの歴史である。セムは100歳の時、アルパクシャデを産んだと。そしてですね、11節で、セムは、12節で、アルパクシャデは35年生きて、シェラフを産んだと。さっきもここまで出てきました。それから14節で、シェラフは30年生きて、エベルを産んだ。これもさっき出てきました。それで次の16節が重要です。エベルは34年生きてペレグを産んだと書いてあるんです。で、ここにヨクタンがいないんです。先ほどは2人の兄弟がいたはずなのに、ここはペレグしか書いてないんです。そして18節ではペレグは30年生きてレウを産んだと。この後ずっと繋がっていく。つまり、この、11章の系図は、ペレグとヨクタンの兄弟のうちのペレグだけを扱っている系図なんです。で、このペレグとヨクタンの兄弟の時代というものについてですね、もう一回10章の25節でこういうふうに書いてあるんです。エベルには二人の息子が生まれ、一人の名はペレグであったと。このペレグという言葉は中にもありますけど、分けるという言葉から出てきている名前なんですね。なぜかというと、その時代に地が分けられたからであるとこう書いてあるんです。ですから、ペレグとヨクタンのいた時代というのは、その時代に地がこう分けられた。そして、どんな風に分けられたのかというのが、このバベルの物語が表しているのではないかと思うんです。だから、突然ですね、この11章でバベルの物語がここに出てきたわけです。地が分けられたいきさつは、こういうことだったのだと。つまりですね、今までハムもヤフェテもセムの子孫もみんな一緒に行動していたのではないか。そしてみんな一つの言語でみんな一緒に東の方からシンアルの地へ移動したわけです。そして大きな塔を建てているときにこの言葉の混乱が起こってみんなその言葉はですね、氏族ごとに言葉が変わっていくわけです。それでもう仕方がないからもうその氏族ごとに部族ごとにいろんなところへ分かれていった。言葉が通じる人同士で分かれていってしまった。それがペレグとヨクタンの時代だったのだと。 この大きな時代の変化を名前に、自分の名前に刻んだのがペレグでありですね。そして、この11章の10節からのセムの系図というのは、アダム、セツ、エノシュ、エノク、ノアときてですね、まあ、これはですね、カインの時に少しお話ししましたけれども、カインが人を殺していなくなってしまった後に、アダムとエヴァの間に生まれたのがセツでありですね。そしてその後に、そのセツ、エノシと続いていく中で、人々は神様にお祈りをすることを始めたと書いてあるんですね。そしてその子孫の中にエノクというふうに、エノクという人がいて、エノクは生きたままで神の国に入っていく人です。そしてその系図の中にノアが続くわけですね。それはみんな神様を呼ぶ人、つまり祈りながら生きていく人たちの系図なんです。そしてノアに続く人が誰であるのかというと、セムであり、そしてセムの系図の中にペレグがいて、そしてペレグの系図がここに記録されていて、ペレグからずっと辿っていくと、その後24節に、ナホルは29年生きてテラを産んだと書いてあるんです。テラ。で、このテラが大変重要な人で、26節、テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだと。ここに初めてですね、アブラハムの名前、まあ、この一番最初はアブラムという言葉で出てくるんですけど、後にアブラハムになりますけれども、ここで初めて、そうか、アブラハムが出てくるのかと、来るわけです。つまり、ノアの子孫から3人の兄弟がいたけど、子供たちがいたけど、そのセムがいて、そのセムの子孫をたどっていったときに、ペレグがいて、そしてペレグからずっとたどっていったところに、このテラがいて、テラからアブラハムへとつながっていくわけです。これはずっと神様をに祈り続けていく人たちの系図になっていくんです。そしてそういう人たちの系図を誰々の歴史という言葉で創世記は特に表すことが多いんです。今までは5章の1節ではアダムの歴史、6章の9節ではノアの歴史、まあヤフェテの歴史というのも出てくるんですけども、11章の10節ではここではセムの歴史とあり、そしてですね、この後11章の27節でこれはテラの歴史であると書いてあるんです。テラ。そしてですね、この後次に誰々の歴史と続くのはずーっと後です。25章の19節で、アブラハムの子、イサクの歴史というのが次に出てくる歴史なんですね。つまり、このテラの歴史の中に、アブラハムの生涯が含まれるんです。それはとか思うような出来事なんですね。なぜかというと、この創世記の大きな主役はアブラハムなんです。そしてアブラハムは新約聖書の中でも信仰の父と呼ばれて、今でもユダヤ人の人たちは信仰の父と呼んでいる、非常に大きな影響力を持った人なんです。でもその人の歴史とは書かないで、テラの歴史と書くわけです。ノアの次に出てくるこのテラとはどのような人だったのか。で、その生涯の記録というのは実はほとんどないんですね。しかもアブラハムの父であるということ以外はですね、どのようなことをして、どんな仕事をしていたのかもわかりません。しかしですね、このテラに関して重要なことが、あります。それはまず3人の子供がいました。アブラハムとナホルとハラン。そしてこのうちのハランが若くして、 死んでしまうわけで、28節。ハランは父テラに先立って親族の地であるカルデア人のウルで死んだと書いてあるんです。ですから、この時点で、テラの子供はアブラムとナホルだけになります。そして、ハランがいなくなってハランの子供、つまりテラの孫が、まあ、この後一緒に行動していくわけですけれども、この31節で、テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと、この二人とですね、つまりそのナホルはここに置いておいて、そしてですね、この、アブラムとそれからロトを連れて、そしてまあ、それぞれの、結婚している人を伴って、そして31節でカナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発したと言うんです。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだと。これでテラの言葉、消息は全部終わるわけです。しかしですね、このことが非常に重要だと思います。それは、このテラはカルデア人のウルという場所、これはもうはっきりと場所がわかるんです。今はもう発掘もされています。どこにあったのかもはっきりとわかる場所に、それはもうシュメールの真ん中にあるような町です。そこに彼は親族の地であるカルデア人のウルで死んだと。つまり、テラはそこに生活してたわけです。その、シンアルの地に生活してたわけ。だから、そのバベルの物語からずっとかなりの長い歴史があるんですけども、でも彼らはずっとそこに、シンアルの地に住んでたわけです。そしてそこからアブラハムとロトを連れてカナンの地を目指してウルを出発した。で、その理由は全く書かれていません。これはユダヤ人の言い伝えの物語とかにはですね、そのカルデアのウルのに行われていた偶像崇拝が嫌で出てきたんだとか、まあいろんなことがありますけど、それはどこにも記録のない憶測でしかないんです。書いてないんです。でもですね、このシンアルやウルという場所も、もう場所が特定できるんですけど、もう一つ今度はカナンという場所もはっきりともう今の地理で特定できる場所なんですね。今のイスラエルに相当する場所です。これによってですね、はっきりとこの二つの位置が特定できたので、このテラが移動した方向がわかるわけです。つまりそれは、カルデア、ウルから、そのイスラエルへ向かっていく方角は、大雑把に言えば西へ向かうんですね。当然。で、それは、東へ向かって、シンアルの地、シュメールへ行った方向と逆の方向なんです。今まで東というのはエデンの園から離れて離れて離れていく方角だったんです。まあだからってですね、エデンの園へ戻っていくというふうに考える必要はないんですけれども、しかし、この方向性は重大だと思うんですね。テラは、その場所から、ウルから、カナンの地を目指していったんです。今のイスラエルを目指していった。でも、ハランにとどまった。ハランというのは、今、ユーフラテス川のですね、まあ、上流域なんですけども、まあ、地図で見れば、こう、カクッと折れ曲がって、これから下へ下がっていくような場所なんですけども、まあ、なぜそこにとどまったのかはわかりません。でも、そこで、テラは、生涯を閉じるんです。つまりですね、それは 寺にとってみれば志半ばにして生涯を閉じたことになるんです。寺はあのカナンの地を目指して、そしてですね、それは帰るべきところへ帰ろうとしていたような移動の仕方なんですね。そして12章で主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。これは全く知らない地へ行けと言ってるのではなくて、テラが目指したカナンの地へ行きなさいと、父が志半ばにして倒れて、あなたはそこのハランの地で事業を成功させて非常に裕福になったんです、アブラハムは。でもその地を捨てて、その地はもうあなたのいるべき場所ではない、あなたのいるべき場所はテラが目指したあのカナンだと、そこへ行きなさいという意味なんです。アブラハムはテラが目指した地へ、そこへ、その移動を完成させるのがアブラハムの使命だったわけです。そしてアブラハムの神様に対する信仰は明らかにテラから受け継いだものなんです。だからテラの歴史の中にアブラハムは生きているということなんですね。そして神様はその主を信じるテラを、そしてその子供たちをご自分の地へ呼び戻そうとして呼びかけて来られた。そしてその呼びかけはテラに始まり、そして75歳のアブラハムにも語りかけられたわけです。それはあの混乱したバベルからの脱出、そして神様のおられる、神様の呼び出される約束の地への導きだったわけです。ヨハネの福音書の4章にですね、サマリアの女性の話という大変有名なお話があります。まあ、聞いてていただければいいんですけども、まあ、サマリアという場所はですね、イスラエル、当時のユダヤ人と非常に仲の悪いサマリア人という人たちが住んでたわけです。で、そこを通ったとき、イエス様が通られたときに、そこでですね、一人でおられたときに、その井戸に、来た女性にですね、イエス様が、私に水を飲ませてくださいと。そうしたら彼女はびっくりして、なんでサマリア人の私に、ユダヤ人のあなたは話しかけるのですかと、こう言うわけですね。そうするとイエス様は、あなたがもし、私が誰なのかを知っていたら、あなたから生ける水を私にくださいと言うでしょうというわけです。そうするとですね、彼女とのやり取りの中で、いろんなことがあるんですけども、イエス様は、私が与える水を飲むのは決して乾くことがありませんと言われるわけです。そうしますと、じゃあ私にもその水をくださいと言うと、イエス様は、じゃああなたの夫を連れてきなさいと。それ彼女びっくりするわけです。私には夫はいませんと。そうすると、それはそうだ、あなたには夫が今まで5人いたけれども、今一緒にいるのはあなたの正式な夫ではないんだと。つまり彼女が今までその結婚でずっと繰り返してきた挫折をですね、イエス様は知っていたということなんです。これは彼女にとって驚きでした。今まで初めて会ったこの方は、私の最大の人生の苦しみを見てこられた。そして今も抱えているこの苦しみを、この方は知っておられたのだと。それでびっくりして彼女はですね、この後、人々に、私は救い主に出会ったと。そうやって人々に語っていくわけですね。この後そうやって続いていくわけです。それは彼女のこの混乱した人生をの中に、彼女の混乱した人生の中にイエス様がやってこられたということだと思うんです。彼女を呼び出すために、そのもう本当に自分ではどうすることもできない混乱で、次々とその夫を変え、それでもなお全く 人生に進歩がない、そして混乱が続いていく、その中でもう本当にバベルのまんまで混乱した彼女の人生に、彼がイエス様が来られて彼女を助け出そうとした、呼び出したんです。私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。その水を私にもくださいと。それは彼女の混乱した人生を救い出す言葉だったわけです。そして彼女は、この方こそが私たちの待ち望んでいた救い主だと町の人たちに話す。そしてサマリアの人たちはイエス様のところに行って、もうあなたが聞いたその証言は十分だ、私たちもその証言、イエス様に会ってこの方こそ救い主だと確信をしたと言われる場所なんですね。そうやって彼女はイエス様に呼ばれたわけです。私の人生誰も見てないだろうと思ってたら、この方が来られて私のバベルの人生をもう一度招いてくださった。どんどん大地は混乱して、どんどん散り散りになっていく、でもその中でずっとつながっていった主を呼び求める人たち、それはペレグの子孫であり、そしてその先にテラがいて、そしてそこにアブラハムがいる、そうやって主を呼び求める人たちを神様は呼びもた、もう一度呼び出してくださる。あなたの混乱から私はあなたを救い出したいのだと来てくださるわけです。その方は私たちにも、私のから生ける水を飲みなさいと、そのようにですね、呼びかけてくださるのではないかと思うんです。バベルから救い出してくださる、このイエス様の呼びかけにも私たちは答えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、非常に、古代のバベルの不思議なお話ですけれども、しかしそれは本当に、主を信じる者たちを呼びも集めようとする神様の技の一つでもありました。私たちも本当に日常の中では混乱をきたしていますけれども、どうぞあなたがそのような私たち、うろたえている私たちを降りてきてくださり、そして声をかけてくださり、そして助けてくださる方として、どうか私たちを導いてください。その呼びかけに応えることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。